石橋貴明のゲートセブン。今週のテーマはパリーグ最終盤を深掘りということで、里崎さんとともにパリーグ編。
はい。
オリックス強かったですね。
強かったですね。でも初めてマジック点灯しましたからね。
そうですね、
はあ、今まで一回もマジック点灯したことないのに、はいはい、初めて点灯して、でも着実に減っていくんでね。
去年の強さもすごかったですけども、今年はまあやっぱり吉田君の穴が大きいだろうと、はい、森君取ったとはいえ、うん、あの4番バッターがいなくなったからさすがにオリックスきついだろうって、うん、まあ、かなりソフトバンクの声も上がってましたけども、3連覇どうだって言われてたのに盤石でしたね。やっ
ぱトングー埋めましたね。
トングー熱いの掴むぜって感じで。
トング、あ、トングじゃないですか。何かと思えば今考えちゃいました。トング大きかったですね、うん。ちょっと最後打率ちょっとずつ下がってきましたけども、うん、やっぱこの中盤ぐらいのトングは、うん、やっぱチームにとったらかなり大きかったですよね、
うん。ピッチャーなんかもそうなんだけど、っていうピッチャーが次から次へと出てくる感じが。
そうなんですよ。だからまあ僕が思う今年のオリックスの強さは、はい、勝利と育成と、うん、もう妥協しない入れ替え調整ですね、うん。
まあラオウとかガンガン逃げように押されてました
よ
ね。
そうなんですよ。もうちょっと悪くなったら、うん、すぐ逃げ落とすんですよ、うん。でいいやつどんどん上げてきて、うん、またその上げてきたやつが活躍するんですよ、うん。誰だって思うやつがいきなりんで、しかもすぐ使って活躍して、うん、でもやっぱり長く続かないんで、うん、で落ちてくるとすぐまた抹消するんですよ、うん。でそれでこの入れ替えの流動性がまたチームにはまったのと、あと緊張感と、悪くても無理に使い続けないんで、うん、そこがチームとしての質を下げなくていいですよね、うん。そういったところはこう中島監督含めてチームマネージメントは他の球団にないめちゃくちゃうまかったなっていう。だからなんでこいつずっと使うんやっていう声は多分オリックスに限っては今年上がってないと思うんですよ、うん。もうすぐ使わなくなるんで、でも他の球団だといつまで使うんやとか、うん、まあ、こう好かれてるからずっと使われてんじゃないのかとか、やっぱいろんな不平不満が出てくるじゃないです か、うん。だかそれは今年のオリックスは多分まあ限りなくなかったんじゃないのかなと思いますね。
まあ中島マジックがまたここでも、
だって去年の日本シリーズのスターティングメンバーと今年の終盤のスターティングメンバー半分出てないですね、去年の選手
は。あ、そっか、うん。
だからまあ去年と全く一緒で言えば、多分宗と宗、サード宗、うん、ショート紅林、うん、で外野に中川、うん、多分下手したらこれぐらいですね。
ですね。
でキャッチャーがまあ伏見とか若月出てたんで、まあ、若月今出てるんでキャッチャーは若月と見るっていう、うん。で頓宮もいませんでしたし、うん、でまあ茶野とか池田とか、うん、もう外野いませんでしたっけ、野口とか、うん、でセカンド義母とかもいなかったんで、うん、去年とかだと足立とか、うん、あと福田とか、
う
ん、
で、まあ、福田、はい、そう福田、
はい、で吉田正尚もいなくなりましたから、うん、その全く半分ぐらい野手は戦力変わってるのに、それでも3連覇するんで、すごいですよね。
強い。
でここに来てやっとね杉本が上がってきて打ってますけど、ええ、だいぶ夏休みしてたんで
長かったですよ。
はい、長かったです夏休み、ええ、は
い、14本ですからね、ホームラン。
でも上がってきてまた打ってんですよ。
こうやってました
やってました
ラオーポーズを、まあ、ここからちょっと存在感見せないとね、
はい、また日本シリーズに出て MVP だけ取って、今年やったぞみたいな、
テレビで買うぜみたいなそうですね。まあ頓宮選手がいて、またピッチャー陣も、
ピッチャーもだって山本、宮城、山下俊平だで、まあ1回だけ3連敗したことあるんですよ、この3人で、うん、オールスター明けに、まあ、それぐらいでほぼも連敗しないんで、やっぱ大型、多分3連敗ぐらいまでが最高なんですよね今年、うん。だからそれぐらいやっぱ連敗しないっていうところが強いですし、ちょっと山下がちょっと腰がで離脱したら、育成上がりの東が出てきちゃって、
うん、育成ドラフト2位ぐらいの選手でガガガガッと勝ち始めて、なんでこう次から次へ出てくるんだろう。
いや若いのがどんどん出てくるんですよね。で山下俊平太もね、うん、みんなはいや山下俊平太はいいと思ったから出てくると思ってたってみんな言うじゃないですか、うん。でもドラフト単独ですからね、うん、単独1位なんで、 高校生のあの大濠高校からしたら多分ここまでなるとは多分誰も思ってないですよね。そしたらもっと競合するはずなんでね、うんうん、だからそこら辺のオリックスは結構ドラフト1位単独指名多いんですよ。
一本釣り、
はい、まあ、山岡とかもそうですし、うん、田島とかもそうですし、うん、そういったところでやっぱ活躍していくっていうところは、うん、スカウトの目も素晴らしいっていうのと、うん、そこからの育成プランも、まあ、今年ね山岡が途中からリリーフになったのもかなり大きかったですし、うんうん、あとあの宇田川山崎総一郎がちょっと出だし、うん、WBC もあってつまずいて遅かったんですけど、うん、今年だったら小木田とか、うん、もういい形で、あと山田が復活してきたっていうのもありますし、うん、まあ、ベテラン比嘉も良かったっていうところもありますけど、ね、どんどんこの同じ選手じゃない人が活躍してチームを優勝に導くのは本当ねすごいなと思いますね。
いや、ちょっとやっぱ阪神と似てるようなところありますよね。ピッチャー力を、投手力で試合ゲーム作って、はいはい、っていう。
あと、ローテーションを平気で動かすんですよ。勝負どころになるとそこに当てるために。うん、まあ、この終盤でいけば、もうマジックを減らすのは、対象もロッテじゃないですか。うん、そしたらもう、山本宮城移動して、ロッテ戦に合わせましたからね。うん、
全然、ノーヒットノーラン、1アンダーみたいな。
で、完璧な仕事して、2連勝つって、えげつないな、つって。一気に、まあ、雨で1回中止になりましたけど、それ、もう合わせて投げさせて、4減らす、計算通りやないか、みたいな。
強い。
あと何気にセデーニョも良かったんですよ。このここ表載ってない、あ、ここ載ってますけど、ええ、あの独立リーグから途中から取ってきて加入して、うん、来た時ボコスカ打ったんですけど、うん、打てなくなったら迷いなくリーグ落としますからね。我慢しないです。でゴンザレス上げてきて、うん、ここら辺も外国人選手も我慢しないですね。悪かったら落とすみたいな。
そう、全然なんか外国人選手のイメージないもんね、オリックスって。
はい、
阪神もないんだけど。
確かに
阪神もないんだけど、うん、いやーすごい強かったと。
今年3連覇ですからね。
3連覇は、え、西武かなんかの、はい、うん、あの4連覇5連覇やってた時代以来、う
ん、すごいですよ。これでね、万が一両方日本シリーズまで行ったら関西ダービーですからね。
ドツイタルネンシリーズって俺たち呼んでるんですよ。
そうなんですか、
はい、これはすごい日本シリーズになるぞっていう、
はい、僕らももう移動しないでずっと大阪にいることになるんですよ、はい、
だからパリーグからでしょ今年、
はい、
だから第一戦あの山本君に対して、はい、誰をもし阪神でドツイタルネンシリーズだったら阪神誰投げさせるんだっていう、
まあ、それはやっぱ村上じゃないですか。
そう、でも交流戦の時にその戦いになってるんですよ、一回 2-0 なんですよ。 2-0 で、お互い、8回まで投げて、山本君は8回0点、村上君は2点、
まあ、でも接戦で、うん、でも阪神が今年、うん、なんと京セラドームで負けなし全勝なんだ
よ。8月死の労働、
はいはい、もう天国だったらしいですよ。
涼
しくていいなって言って、もう今シードロードじゃないらしいですもん。もう天国ロードらしいです。
涼しくて。
はい。
いや本当に逆に言えばオリックスは甲子園で3戦目誰頭に投げさすのか。
それも行くのはね、甲子園投げるのはもうオリックスは決まってるんですよ。
宮城でしょ。
はい。いや山崎幸也です。打つのがえぐいんで。
ああ西田三高。
はい、あ、二刀流って言われてるんで。まあ初戦は分かんないですけど。うん、だからあと山下がどこまで復活できるかがよるんですけど、だから山本宮城なのか山本山下なのか、
俺はそっちだと思ってるんです、うん、山本山下ってそれで3戦目4戦目は甲子園経験者である宮城くん、うん、山崎幸
也、いや、まあ、東っすね、うん、今のオリックスでいうと
この感じ、うん、
僕阪神だと村上伊藤将司ちゃうかっていう、はあ、伊藤将司も今日曜日でめちゃくちゃいいんで、はあ、で大竹は六大学でバッティングこの前もレフトオーバー打ちましたし、うん、打つのは慣れてるんで、うん、まあ、あのセリーグ主体の方がバッターボックスも立つんで、うん、はあ、
それまあオリックス的にはもう 1-6 の大阪ドームはもう山本君だと思うんで、
そうですね、
だ第一戦だと思うんですよ、どついたるねんシリーズになった場合ね。
まあ、でもですね、ええ、阪神は2005年以来のリーグ優勝じゃないですか、うん、 2005年、うん、日本シリーズロッテ対阪神なんて
出ました。
それで4連勝でロッテが勝ってるんで、またちょっとなんとかあのクライマックスにロッテが残って、また行きたいですね、阪神対ロッテの
クライマックス争いでロッテが
今ちょっと怪しいんですよ。
ちょっとね、
ちょっとまだよく、まだちょっと分かんないんですよ。
これロッテとしては当然のようにホームでやりたいわけですよね。
もちろんもちろん、
だから2位、はい、2位を絶対確保しないと、
はい、でもちょっと今微妙なんで、
うん、でもローキーが戻ってきて、
まだ挑戦やと思うんですよ。だから多分完璧にいくには、まあ、シーズン最終か、うん、クライマックスいければいいかなっていうところもあるんで、うん、でもロッテにはクライマックスを勝ち抜ける、うん、もう秘策あるんで、僕が考えた、勝手に考えた、はい、もうロッテはファーストで負けようがいいんですよ、うん、もう日本シリーズ行けなきゃ意味ないんで、うん、だからもう佐々木朗希をファイナルの初戦山本に当てるっていう、うん、ここでもし山本に佐々木朗希で勝ったら、うん、ワンチャンあるんで
ですね、
はい、だからファーストにはもう佐々木朗希投げないで、うん、もうローテーションはファイナルの初戦投げるためのローテーションでシーズンを過ごして山本に当てるっていう、
投げちゃうと時間的な部分って投げられないですね、
はい、ひょっとしたらもうファースト投げちゃうと佐々木朗希の回復力次第では、うん、ファイナルもうケツになるまで投げれない可能性もあるんで、うん、もうそれだったら初戦一発勝負いこうっていう、ファイナルの山本に当ててこれ勝ったら浮き足立つやろっていう、
そうすれば、言葉はあれかもしれないけど五分って感じになりますもん
ね、なる可能性もあるんで、そしたらもうね、阪神さん勝ってもらって、うん、2005年の再来で行っちゃおうよっていう、うん、これもまた盛り上がるっすよ。
あれノーウコールドって、
はい、そうですそうです、はい、初戦ノーウコールドからの
ノーウコールドですよ。霧が出たんだよ。
あの時、あの時のタイガースの監督も岡田さんだったんで、あの時はあのセリーグがプレーオフクライマックスシーズンなかったんで、うん、1ヶ月ぐらいちょっと待ちぼけになっちゃったんですよ。
あ、そういうこともあったんですね。
はい、はい、だからもうね、リベンジタイガースで来るかも分かんないんで、まあ、それを、うん、まあ、僕は密かに、待ってます、楽しんでます。
ロッテが、
はい、その秘策でいけっていう、
そこまで。まあでもあるかもな、
でもそのためにはちょっとクライマックス残らなきゃいけないんで、今本当ギリギリの状況なんで、うん、楽天も今打撃陣が調子いいんで、でまあ、後ろも本当安定してますし、うん、ちょっとあんどれないんですよね、楽天も。
だからまたこの1週間2週間でパ・リーグはその2位3位4位がセ・リーグの3位4位と同じぐらい分からないと、
はい、いやこれはちょっと分かんないですね。
でもタイトルかかってるから山本君なんかビシビシきそうだもんな。
そうなんです
よ、あと三振だけ、はい、取らなきゃいけないから。
でも三振も今山本の方が優位なんですよ。その種市が今1位なんですけど、うん、1つ差で、うん、でもあの種市の方が週始めに投げてて、うん、山本が週末に投げるんで、うん、あの週明けに種市は上にいないと勝ってることにならないんで、うん、まだこれ多分週末山本投げるんで、うん、1個差なんで多分また山本が1位になるんですよね、週明けには、
うんうん、
だから下手したら2年連続4冠になるかも分かんないですね、沢村賞も含めて。
そうすると縦島来て来年みたいな。
タイガースですか。
見てきてましたからね。
見てきてましたね。
GM 取ってましたからね、シャベで。
でもなんかドジャースも狙ってるらしいですからね。あとマリナーズとかも狙ってるらしいんですよ。山本。西海岸いいですよっていう。
でも、まあそうなってくると、大谷さんはどこに行っていう話に。
はい。
あとまず、だって今年は、まだ全然話が逸れてきますけど、大谷さんありきですよね。大谷さんの案件が決まらない限り、次は進まないですよね。
はい。あと、大谷さんも、打つだけでいいから、投げるのは山本でカバーみたいなのもあるらしいですよ。
ダブルで。
はい。
確かにそのために、ドジャースとヤンキースは、この1、2年、金使ってないんですよ。すっげえ金使って、どっか、ね、メッツみたいに、シャーザー取ったり、バーランダー取ったりみたいなことしてないんですよ。だから大谷資金を食べ込んでるっていう、まあ 前回のトミー・ジョンやった時はシーズン終わったらすぐやりましたもんね、
はい、
やって、まあ、ワールドシリーズ終了後一気に動くわけですよ FA がどう、うん、それによってだから
そうそう
もしね山本君だとか、はい、今言われてる DeNA の今永投手とかっていうのも決まってきますよね、はい、
そうなんですよ。だからまあ、WBC もそうですし千賀とか菊池雄星も頑張ってるじゃないですか、うん、それによって日本人の価値が今めちゃくちゃ上がってるらしいんですよ。だから今年噂されてるのが、まあ、日本も噂はで今永山本由伸は高橋コーナーですね。
あそっか高橋コーナー、
はあ、多分今この4人がまあ噂されてるんですけども、うん、ひょっとしたらみんないい契約でいける可能性がやっぱ先人たちが頑張ってるんで、うん、結構あるっていうところのニュースもあるみたいですね。
バッターがちょっといないっていうのが寂しいですね。
そうっすね。
まあ何年か後2年間
今狙ってるのが岡本らしいんですよね。そのメジャーの評価が高くなってるのがでやっぱジャイアンツがポスティングがないんで、やっぱ FA 取るまで出れないっていうところもあるし、あとはまあ村上がどうなのかっていうところもありますけどね、う
ん、宗は早生まれなんで二十何歳以下の大谷くんルールが適用されちゃうんですよね。
そうそうなんですよね。
だもう1年待つと高額でいけるんだけど前の年だと抑えられちゃうんですよね、うん、抑えられちゃうとヤクルトの方にもお金がちょっと少なくなっちゃうしっていう、うんうん、どうなるのか全く分かんないですけど話はどんどん海外 FA にはねずれていきましたけどもではパ・リーグの個人成績、はいうん、こちらまあさっきも言いましたけど投手はもう4冠だけですね。奪三振だけ、
うん、でも平もね先発初挑戦で防御率2位の 2.13 は立派っすね、
うん、
自分からリリーフもやりたくない先発やりたいって言ってこの成績は立派だと思いますね、
うん、宮城くんも 2.21 だもんね、うん、絶対に防御率だけ取りたいって言ってましたけどね防御率はもう勝ちは打線との兼ね合いはあるけど防御率は自分が頑張れば抑えられるっつって絶対に山本さんから1個取るって言って 2.21 すげえいいのに 1.26 ってもう
1点も違う1点でも尋常じゃないですから神様の領域ですから
もうねすごいよな投げ方でどうなんだみたいなことをね、
ああそう今最初言われたのに今やアロナイカとかいいとかって言われて何やねんその動作解析は何なんだよみたいな結局結果出したら何でもいいのかよみたいな
そして西武がちょっと
西武はちょっとこうギリギリの、松井か松田かどっちかですね、これちょっとギリギリのラインですね、
うん、そして打撃部門が俺密かにそーっと木田が三冠を取るんじゃねえのと思ってるんですけど、
いや柳田近藤この二人が三冠をあるんで、うん、どちらもチャンスが
そーっとんですよそーっと
だからそーっと近藤三冠をありますよね、気づいたら三冠をみたいな、
あーそっか、こんちゃんもそういった意味じゃホームランそうどっちなんだこれひょっとしたらねそーっと三冠あるんですよ
でもあと一人そーっとポランコホームランそーっとポランコポランコみたいな
ポランコねほとんど打たないですよ、だけど打つと1試合3ホーマーっていうのがあるからそーっとポランコ久々の外国人ホームラン王
でしかもロッテは1980年代の落合さん以来ロッテホームラン王誰もいないんですよ、それ以来86年か80年代に落合さんがホームラン王を取って以来ロッテ出身のホームラン王は唯一のタイトルの中でホームラン王だけいないんですよ、
だから三冠王の時だ、
はい、
それ以来さんが
外国人選手も取ってないんで、それ以来のそーっとポランコ
そーっとポランコ
ホームランを、まあ、僕は、まあ、ロッテ出身としては、はい、早くこの呪縛を解いてくれっていう誰でもいいからっていう1位だったら何本でも関係ねえよっていう、
ね、山口君ぐらいが取ってくれたらね、
そうそう期待してたんですけどね、若干ちょっと今年苦しんでるんで、
で盗塁も
盗塁は小深田周東の対決っすね、
これはもう同じ勝つだもんな、
はい、
周東君もでもすげえな
ー、ここに来てね スタメンになってるんでね、うん、はあ、この前満塁ホームラン打ってましたし、
満塁ホームラン打ってましたよね、はあ、いやー個人成績はちょっとバッター陣が面白いって、そっとポランコ、そっとキーダ、そっとコンちゃんっていう、はあ、ロッテのホームラン王歴代、お落合さんの前リーと書いたんですよ、
はあ、86年以来ですね、ホームラン王いないのは、
うん、85年86年の連続三冠の時ですね、川崎球場の時の落合さんですね、
はい、だからマリーンズになってから誰もいないんですよ、
ないんだ、
はい、
リーですよ、ね、リーだったら言っても分かる人いないでしょ、うん、
リー兄弟とか2人いますから、
リー2人います、はい、弟途中から入ってきて、はい、弟その後太陽行って、
はい、
リー4000打数以上で一時期トップでしたよね、
そうですね、はい、レオンレロンですよね、はい、
いい兄弟、すっげえな、あと山内さんとか知らないもんね、は
あ、もう多分ロッテじゃないですね、
別当さんとか
毎日とか大米とか、は
あ、すごいね、うん、86年
もうだからもう33年前ですよ、
すごいね、
はあ、
85年だよ、俺が阿部の西麻布歌った年だよ、
そうだって僕がだって小学生で、もう皆さんのおかげです大ブームの時ですもん、ノリダーとかが、
それ88年だからね、
はい、
その前だからね、落合さん、そうですね、それで87年かなんかに中日行って連続三冠で、2年連続参加の落合さんと2年連続参加のバースが同じリーグになって、これどうなっちゃうのってなった年ですよね、87年で両方とも一冠も取れなかったのかな、87って、87年のタイトルって落合さんもバースもな、両方取ってないんじゃない、87篠塚さんだ、
あ、庄田さんと一緒ですね、落合さん二輪差で負けてる、ホームランポンセ、
ポンセ、
ポンセ35本打ってますよ、
バース、
バース37、
え、
あ、39いましたよ、ランス、
ランス
2割1分8厘ホームランランスです、ヒットか三振、ホームランか三振かっすね、
取れてないんですよ確か、うん、2人とも、翔太とってほらパリーグの新井さんよ、ブーバー石峰、うわ、
オグリビーいますもん
ほらやっぱリーさんいますよ、12位に、うん、2割7分2厘打ってますよ、弟もヤクルトにいんだ、3割打ってますよ、うん、すげえな、太陽、屋敷、高木豊、うわ、小早川さんとかいる、うわ、広沢虎もいる、高橋芳彦さんもいますよ、
20位で2割8分1厘ですからね、
今ね3割はもう、
いないですか、
両リーグで2人ずつぐらいですからねいやー、じゃあぜひとも個人争いも楽しみと、
石橋貴明のゲートセル、
石橋貴明のゲートセブン。